もしもし。
はい、もしもし。
はい、テレホン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
はい、最初に年齢を教えてください。
はい、41歳です。
41歳。結婚してます？
11年前に離婚しました。
そうすると今はお一人ですか？
息子と二人暮らしです。
はい、息子さん何歳？
16歳、高1です。
高1ですね。はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
息子が5歳の時から、
はい、
母一人、こう一人でやってきまして、
はい、
小学生、中学生と、あと今、高校入学しまして、
はい、
私としては男の子ですし、
うん、
いろんな問題も起こったり、反抗期、思春期特有の子供との関係を、なんでしょうね、父親というか、その覚悟というか、決めて、凛として迎えようと思ったのを考えてきたんですけれども、
うん、
反抗期という一般的反抗期と言われるのがなくてですね、
はい、
周りのお母さんたちからはすごく珍しがられるというか驚かれることが多いんですね、
うん、
外出するときも、
うん、
いつも一緒だねというふうに言われることが、あと、言葉遣いですとか、やっぱり周りのお母さんたちから聞くのはとてもこうリアルな思春期の男の子の在り方だったりを聞くもんですから、
うん、
うちのがとても素直といえば素直なのかもしれないんですけれども、
うん、
なんで反抗しないのかなというか、もうちょっと反抗してもいいんじゃないかなっていうぐらいにちょっと思ってしまうところがありまして、私の実は兄が反抗期というのがありませんで、で引きこもりからそのまま大人になってしまい、犯罪にちょっと手を染めてしまったので、
うん、
大人になって爆発したと言いますか。
あなたのお兄さん？
はい、中1からもいじめに遭ってまして、
はい、
でもそれから中学校もあまりほとんど行かなくて、
うん、
在籍禁止されなくて高校も行けませんで、
うん、
で定時制に行ったんですけども、
うん、
すぐ辞めてしまって、
うん、
アルバイトも続かず、
うん、
でずっと家にいたっていう兄の姿を見ていて、
うん、
すごくこう
あなたのお子さんが今16歳だけれども、
はい、
このお兄さんならお兄さんと同じようなことになったら怖いなということ？
怖いなという言葉ではいかないんですが、
うん、
反抗期がないっていうのが、そのよく反抗期というのは自我の確立とかいろいろな成長の意味で、
うん、
とても大事なことっていうのは聞いてますし、私もそうだと思って父親代わりになって子供と向き合っていこうとは思ってたんですけども、
うん、
どっちかというとこう肩透かしというか、
うん、要するにあなたの言葉を使えば素直ということで、
はい、
いうことを聞いてるということね、今、
はい、
高校生で、
はい、
まあ、
は
い、反抗期の子供を持った親からすれば、
はい、
いいねって言いたいでしょうよね、
はい、
ことごとく反抗して来るわけですから、親の方が悲鳴を上げるという、はい、なんかそれが全くないということですよね、
はい、
それであなたとの関係で反抗期がないということですけれども、
はい、
高校の場合はどうなんですか、友達との関係。
友達関係も先生のお話からもすごくこう楽しく高校生活を過ごしているというふうに一応お褒めの言葉はいただいたんですけれども、
高校生活楽しくしている、
はい、
それで家庭の方でも、まあ、素直だと、
はい、
で今は要するにこんなことっていいのってことなんね。
私が離婚後にちょっと病気になってしまって、
うん、
ドクターストップで仕事から離れてまして、
うん、
で先月主治医にとてもこう安定してるので、 あの仕事ゆっくり戻っても OK なんじゃないかという先生からの診察をいただいて、
うん、
あの私も自分のことをあのだんだん前向きにあの取り組んでいきたいのと同時に息子を やはりこうもう少しこう強いあの男になってほしいというか、あのいつか私とは別の道を行くわけですし、あのしっかりとしたあの自分の道を開ける人間になってもらいたいので、反抗期が時間の確立と言われれば、うん、じゃあうちのは確立してなくて、いつもお母さんお母さんなのかなというふうに映ってしまうんですよ、
うん、だからそのことが、
はいはい、
一方で嬉しくて、
はいはい、
一方で不安だということでしょ。
はい
ですね。でどうしたらいいかということね。
はい、
はい、分かりました。今日はあのスタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はい、こんにちは。
あ、よろしくお願いします。
お元気になられてよかったですね。
あ、はい、はい、嬉しいです。
嬉しいですよね。
嬉しいです。はい、
あのところで先ほど加藤先生とお話しなさっている時にメモに何か書いてありました？メモを見ながら読んでました？
自分がこう言葉があの、うん、絡まないように単語的に書いてました。
それがあなたです。それがあなたなの。
はい。
つまりあなたの人生が、この番組に電話するためにもね、ポイントだけを書いて、相手に伝えようという、あなたの精神の生き方が、子供をおかしくするわけがないんですよ。で、
はい、
お子さんの成長度は、本当に順調に、羨むように言ってるんですけども、
はい、
あなたの心の中に、夫との離婚という負い目と、
はい、
兄という方の、まあ、負い目で、はい、あなたの順調に進んでる階段を、
はい、
階段の色を変えてるんですね。
はい、
まあ、今ちょっと伺いたいんですけども、生活のパターンをちょっと知りたいんですね。
はい、
あの、息子さんカーテン、あの、引っ張らしですか？それとも必ず開けますか？
朝起きてですか？
起きて、うん。
はい、必ず窓を開けて通気性とかきちんとします。
すごいですね。すごいですね。いや、もうこれを聞いただけでも全然違う。これね、心が病んでるとカーテンは閉め切ったままなんです。
はい。
怒りがある時もそうです。
はい。
辛くなると朝開けて夜閉めるならば引きっぱなしでもいいんじゃないかになっちゃうんですよ。
はい。
それが心が病んでいくんですね。
はい。
それがないんですよね。
はい。
で、次に、あの、息子さんがね、時間の概念なんですけども、時間。
はい。
朝は何時ぐらい起きます？
6時です。
え、自分で起きるの？
はい。
6時に起きてどういう行動になるんですか、お子さん。
え、学校行く支度しまして、私は、まあ、お弁当とか朝ごはんとか作ってますので。
どんなの作るんですか、あなた。ちょっとお弁当のおかず伺いたいんですけども、どんなおかず作ります？教えていただけます？はい。
まあ、お肉だけにならないようには気をつけてます。
他にはどんなの入れます？
ご飯なので、混ぜご飯だったりですとか、それ飽きないようにしてます。
お子さんが一番好きな食べ物は何ですか？
シチューが好きです。私も作ったシチューが好きです。
ボイちゃん帰ってきたの？
あ、大丈夫です。
好きな食べ物は何ですか？
ポトフとかシチューとか煮込み料理が好きです。
はあ、それを二人で食べるわけね。
はい。
どんな話をします？
あ、話はもう今日あったことですとか。
もうすごいお母さん。
はい。
素晴らしい。もう何にも言えません。まず最初お母様がメモを取ってるなと思った時に、あ、一つ一つを本当に細やかく、できるだけ正確に自分の欠点を知ってるからメモを取ったんですよね、あなた。
はい。
もう自分知ってますよね。もっと言うと自分が一番息子に対する負い目はお父さんってことですよね、きっと。
はい。
だから息子さんはそのお母さんは、もう、あなたの毎日の生活なので、肌に感じていますもん。まず味覚がすごいですよね。それから、その空気、
はい、
入れ替え。もう、その二つができる、五感ができていったら、息子さんが絶対におかしくなりません、これ。
はい、
とかくね、テストができるお友達が多いっていうのはわかりますけども、お友達が多いっていうのは、幻想性の子もいるんですね。
はい。
寂しくって。でも、この息子さんは、自分で、本当に一人で生きていけます。それはお母さんのお弁当の中の同じものは作れないとか。
はい。
お子さんが何が好きですかって言えること。
はい。
まず子育ての どんなに何が起きても、根本は味覚と空気。
はい。
それさえ分かれば、外れはないんです。もう大手振って、
はい。
世間の皆さんに、見て!うちの子見て!って、すごい子よってことをね、あなたは、思うことです。
はい。
息子さんを徹底的に信じることが大事かな。
はい。
息子がいるから生きていけるんでしょ、あなた。
あ、それしかない。
生きがいはそれしかないでしょ。
はい。
そういったら息子さんのもうお母さん学校行ってきますって後ろから手を合わせることですよね。今日も事故がないように元気で帰ってきてほしいって、
はい。
それだけでいいんじゃないかしらね。
はい。
今ここに来たのはあれもあってこれもあってこの道に来たわけでしょ。
はい。
この道に来たのは一番心配なのは子供ですよね。
はい。
あなたが笑顔でいることかしら。
はい。
それから大変だろうけれども一品でもいいからお子さんの好きな食べ物を作ってあげることかしらね。
はい。
時間をかけなくても構わないから。今あなたがなさることは、まず1にも2にも自分の健康。
はい。
2番目は、子供が無事に帰ってくることが当たり前じゃないんですね。よく帰ってきてくれたと思うことよね。
はい。
感謝ですよね。今もピンポンってなってましたけども、息子さんも帰ってきたんでしょう、この時間に。
はい。
で今何してるの?
大事な話をしているので。部屋にいててということを、ホワイトボードに書いて、
うん、
麦茶を渡しました。
もうあなたね今無意識におっしゃいました麦茶って。
はい。
人間が一番ああこの家に帰ってきたっていうのは、
はい、
コップ一杯の何かなんです。冷蔵庫から何かあるから飲んでっていうことも孤独感はないんですね。
はい。
で友稼ぎしてる場合にはお母さんがいないと分かっていてもテーブルの上にコップが置いてあるだけでうちに帰ってきたってことも思うんですよ。
はい。
あなた麦茶も渡してるじゃないですか。すごい。本当にすごい。もう子供は帰ってきた。本来電話でちょっと向こうに行っててねって時は僕は邪魔者と思ってしまう子もいるんです。でも、はい、そこにそっと麦茶を渡すことで、僕はその電話の中に共感できる、共有できるものがあるんです。はい、お母さんと一緒に家にいるってことですよね。
はい、
今何気ない電話であなたは何気ない麦茶をおっしゃっていますけども幼児教育何十何年間で驚きました。本当につまり当たり前のことをあなたが何気なくおっしゃっていますけれどもそれが子供の心を作るんです。コップ一杯の麦茶心を打たれました。私そうしたら今のこの坊やちゃんのこの状態をそーっと包み込みながら社会に送り出してほしいと思いますね。先生、いかがでしょうか。本当に興奮しました。
ね、あなたは要するに現実見てないの。わかります？現実見てないんです、はい。どういうことかっていうと、望ましい家庭は実の父と実の母と子供がいるという既成のカテゴリーで見ていて、現実の今のあなたとあなたの息子さん、十六歳の息子さん、現実の自分たちを見ていないんです。
どこかやっぱりパパ、ママ、自分っていうのを、その三角関係を子供にとって立ててしまったなっていうのはあります。
うん。現実見てください。
はい。
自我の確立してるじゃない。
してる。はい。
現実を見るってことは、既成のカテゴリーで物事を見ないってことですよ。
はい。
立派な望ましい家庭なんです。あなたたちの家庭は。
はい。
実の父がいない、なんか望ましい家庭でないように、勝手にあなたが思い込んでるの。
はい。
そうでしょ?
はい。
大丈夫ですか?
はい。
はい、どうも失礼します。
はい、失礼します。ありがとうございます。
状況を無視して、既成のカテゴリーで物事を考えない。